終着駅は始発駅。私がよく利用します JR 常磐線は、上野東京ラインでなければ基本的に上り列車は上野が終着駅になるんですね。そしてしばらくしますと今度は上野駅が始発駅になって、下り列車が動き出しまして水戸方面へと出ていきます。まあ、そういう意味で終着駅は始発駅にもなるということです。私たちクリスチャンは神様に身を委ね、キリストの救いを受け入れた者として、たとえ死んでも生きる、死は決して終わりではないということを知っているのではないでしょうか。まあ、そのような意味において、地上生涯の終着駅は永遠の命という新しいステージへの始発駅であるということを改めて覚えたいと思います。つい先日、15年という節目を迎えましたあの東日本大震災の直後に、詩人谷川俊太郎はその後というタイトルの詩の中で次のように歌っています。その後がある、もう後はないと思った後、すべて終わったと知った後にも終わらないその後がある。あたかもこの詩は復活について歌っているように聞こえないでしょうか。死は終わりではない、その後がある。ところで皆さんは、私たちお茶の水キリストの教会の墓地の墓石にどんな言葉が刻まれているかご存知でしょうか。行ったことのない方のためにちょっと写真を掲示しましたけれども、実は本日の聖書箇所であるヨハネの福音書の11章25節の言葉が文語訳で刻まれています。我はよみがえりなり、命なり、我は復活なり、命なり。今朝私たちが改めて覚えるイエス・キリストの復活は、まさに私たちクリスチャンの復活の初歩であり、プロトタイプ、原型なんですね。また私たちの復活の力強い保証でもあります。死を恐れ、ただ無念と恐れの中で墓を見つめながら生きる人生はいかに虚しいことでしょうか。まさに死が一巻の終わりだったら、それは、まあ、英語で言うところのホープレスエンド、希望なき終わりです。もうそれから先ないんですから。しかしながら、キリストの復活はそんな本来ホープレスエンド、希望なき終わりでしか歩むことができなかった私たちに、いや、そうじゃないよ、死は決して終わりではない、その後があるんだよということを確信させることなんですね。何度も言ってますが、このホープとエンド、これを入れ替えるだけで全く違う意味になります。このホープとエンド、ちょっと入れ替えてみます。じゃん、エンドレスホープ、終わりなき希望、全く逆の意味なんですね。希望なき終わりから終わりなき希望。復活信仰に生きるクリスチャンにとって、決して死は終わりではありません。死においてもお先真っ暗なのではなくて、その闇の中にこそ光が見えてくるんですね。死の闇の向こうに復活の主が立っていてくださる、そのことを私たちは今朝改めて覚えたいと思います。もう一度今日の箇所、ヨハネの福音書の11章25節、今度は26節まで読んでみたいと思います。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？このことを信じますか？復活の主イエス・キリストは皆さんに、私にこう問うています。このことを信じますか？ちなみにこの日本において、いわゆるクリスマスはもはや市民権を得ているということにご異論はないと思います。もう日本にクリスマスって根付いてますよね、ある意味。それに対しまして、同じキリスト教の祝祭でありながら、いわゆる教会歴では今日がイースター復活祭にあたるんですが、そんなイースター復活祭は市民権を得ているどころかほぼ無視されているのが現状です。かろうじて浦安にあります東京ディズニーランドがイースターフェスティバルというのをやってたんですが、ここ数年はやっておりません。ということはもう教会しかやらなくなったんですね。それともかく、どうしてあれほどまでに浸透しているクリスマスに比べてイースターはこの日本では受け入れられていないんでしょうか。キリスト教が盛んな国ではですね、クリスマス以上に イースターの方が祝われてるんですよね。なんで日本ではクリスマスだけなのか。一つの理由は、クリスマスが主イエス・キリストの誕生をお祝いするのに対して、イースターは復活、すなわち死んだ人が生き返る、ね、復活だからかもしれません。誰にでも誕生はありますし、人の誕生は容易に見たり触れたりすることができます。しかしながら復活、死からの蘇りはそうはいきません。そう簡単には受け入れられないと思うんですね。それはまさに見えないものに目を注ぐ信仰がそこには求められます。キリスト教信仰が根付いていないこの日本では、ほとんど無視されがちなイエス・キリストの復活、しかしながらこのイエス・キリストの復活は、その前提でもあるイエス・キリストの十字架の死を頂点とする受難とともに最も大切な出来事なんですね。何よりもこの事実は当時の弟子たちをそれはそれは大きく変えました。使用前使用後ではないんですが、イエス様の復活前のペテロは弱さゆえにもろくも主イエスを三度も否み裏切ってしまいました。しかしそれに対して復活の主に出会った後のペテロはいい意味で激変し、命がけで福音宣教に邁進していったんですね。そのペテロの変わりようが、変貌が主の復活の事実を如実に証ししているのではないでしょうか。それほどまでに主イエス・キリストの復活は大きな出来事だったわけです。その証拠にというわけではありませんが、主の復活を記念して礼拝もいわゆる土曜日に行われていた安息日から、主が復活された週の初めの日、日曜日に移動したほどなんですね。私たちはイースターに限らず、毎週日曜日、主イエス・キリストの十字架と復活を覚えて礼拝していることを忘れないようにしたいと思います。繰り返しますが、イエス・キリストの誕生を祝うクリスマスが受け入れられている一方で、日本では残念ながら、イエス・キリストの復活を祝うイースター、復活祭はほぼ顧みられていません。先ほど言いましたように、誕生が比較的自然現象であると同時に、復活が超自然的であるからだけでしょうか。それが唯一の理由でしょうか。もしかしたら違うかもしれません。もうその一旦、日本人が主イエス・キリストの復活を信じられない一つの理由の一端に、私たちクリスチャンの問題があるかもしれません。つまり私たち信仰者が心から主の復活を信じていない、主の復活を信じているように生きていない、さらにはその復活の証人になっていない。ちょっときつい言葉かもしれませんが、それゆえにこそイエス・キリストの復活は十分に証しされずに、一般の人々に受け入れられていない可能性があります。先ほどイエス・キリストの復活は極めて大事な出来事だと申しましたが、一体それはなぜでしょうか。二つのポイントで簡単に見ていきたいと思います。その一つ目のポイントは、すなわちキリストの復活は十字架の贖いを通してなされた救いの御業の完成だからです。ローマ人への手紙の4章25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。キリストは私たちの罪の贖いのために死なれました。その罪一つない御子の十字架の死は、私たちの罪に対する完全かつ十分な裁きとして神に受け入れられました。それゆえに神は私たちの罪がキリストの上で裁かれたために、ある意味完全に許され義とされたという保証としてキリストをよみがえらせたんですね。もし仮にキリストの復活がなかったとしましたら、ある意味救いはまだ未完成ですから、私たちは依然として罪許されずに、いまだ罪の中にいることになってしまいます。ですからイエス・キリストが死を打ち破って復活させられた、復活したということは、私たちが救いを完全にこのいただいているということの証でもあることを覚えたいと思うんです。キリストの復活が大切であることのもう一つの理由、それは何でしょうか。それは主の復活こそが私たち自身の復活の保証であり、あ、ちょっとごめんなさい、ちょっとずれてますね。ちょっと待ちください。 ちょっとね、パワーポイントがなくなってましたね、失礼しました。ここにですね、2つ目の理由が出てくるんですけれども、2つ目の理由は、私たち自身の復活の保証であり、初歩として、主の復活があるということです。コリント・ビテアの手紙の第1、15章、20節をご覧ください。あ、これですね。私たちの復活の保証であり、初歩。それがキリストの復活だ。コリント・ビテアの手紙の第1の15章、20節。しかし、今やキリストは眠った者の初歩として、死者の中からよみがえられました。もう一箇所、同じコリント・ビテアの手紙の第1の6章、14節。神は主をよみがえられました。よみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。神の御言葉聖書は、キリストにあるものはたとえ死んでも必ず復活し、永遠の命に生きることを明言しています。本日たびたび引用しておりますヨハネの福音書11章25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。しばらく前のことになりますが、まだ子供たちが小さかった頃、私たちは子供たちを、福島県は原発の影響で立ち入り制限ギリギリのところにありました阿武隈堂という鍾乳洞に連れて行ったことがございます。阿武隈鍾乳洞、比較的有名なんですが、皆さん行ったことあるでしょうか。途中、先の見えない暗くて狭い洞窟をくぐり抜けながら、ひときわ開けた場所に、このようにカラフルにライトアップされた鍾乳洞の天然の芸術を見たときには大変感動いたしました。ところで、その空間、この空間に行くまでにはとても暗くて狭い場所を通らねばならないのですが、あらかじめ下調べしてこのような場所があることを知っていましたので、ある意味先が見えなくとも信じて前進し、やがてその場所に到着することができたんですね。同じように私たちの地上障害におきましても、先が見えない暗くて狭い洞窟のようなところもありますが、しかしたとえ死んでも生きるとの復活信仰を持って前進していきますときに、そこには必ず開けた場所、希望の光に満ちた場所が見えてくるのではないでしょうか。ちなみに暗くて狭い洞窟を抜けた場所で私たちが、子供たちと見た光景がこれなんです。私たちが復活信仰を持って歩むならば、私たちはこんなものではない、もっともっと素晴らしい光景を目の当たりにするのではないでしょうか。あ、あの姉妹がいた、あの兄弟がいた、あ、ペテロもいた。私たちの人生に、そしてその人生の後に、主はそんな復活の恵みを用意していてくださる。ところで、大変失礼な質問を繰り返しますが、皆さんは本当に主イエス・キリストの復活を信じておりますでしょうか。確かに聖書的な信仰を持つクリスチャンであるならば、主イエス・キリストの復活を文字通り信じ、受け入れていることと思います。ただ、ともしますと、そんな主の復活を遠い昔のこととしてだけ考えてしまってはいないでしょうか。キリストの復活を今の自分との関連では考えていないということはないでしょうか。あのラザロの復活の場面を思い出してください。あの場面で主イエスがマルタとこんなやり取りをしているんですね。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。このような応対をしているマリタに対して、イエス様は先に引用しました25節、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、と言って、その後にラザロを復活させたんですよ。生き返らせたんです。ここでイエス様がマリタに、ひいては私たちに指し示していることは一体何でしょうか。それは自分自身の復活をただ遠い未来のことにだけしてしまったり、逆に復活を遠い過去のことにしてしまってはいけないということなのではないでしょうか。今こそ主の復活の命に預かるべく、私たちは日々復活信仰に生きることが求められているんですね。復活信仰は単に 未来の幻であるだけでなく、また過去の栄光でも決してないんです。今私たちは復活信仰を生きることが求められています。今日は聖書を何度もたくさん引用して申し訳ないんですが、コリント人への手紙第1の15章3節から4節をご覧ください。こう書いてあります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。パウロはここでキリスト教の福音の真髄として主イエスキリストの十字架上での贖いの死、その死が本当であったことを示すための埋葬、そして救いの完成としての主イエスキリストの復活を描いています。また今日は読みませんでしたが、その復活の証拠としてのペテロをはじめ弟子たちへの権限がこの後に出てきます。ところで大変興味深いことに、日本語の聖書ではこの死なれた、葬られた、蘇られたと単なる過去形で記されている部分がギリシャ語だとはっきりと区別して文法が使われているんです。どういうことかと言いますと、実はですね、ギリシャ語で見ますと、この死なれたと葬られたという言葉はギリシャ語のアオリストといういわゆる過去形が使われているんです。この死なれたと葬られたは過去形が使われているんですよ。ところがですね、最後のよみがえられた、これは現在完了形が使われているんです。これあえて区別しているんです。死なれたこと、葬られたこと、これ過去形なんです。だけどよみがえったということが現在完了形になっているんですね。現在完了形というのは一旦行われたことが今もなお継続していることを意味します。すなわちその意味を踏まえて直訳すればこうなってます。キリストは聖書の示す通り私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられて今もなお生きていることとなるんですね。主イエスキリストは私たちの罪のために死なれた、葬られた、そして3日目によみがえられて今もなお生きているということなんです。パウロは主イエスキリストの復活についてこの言語のギリシャ語でこの蘇られた、ね、ギリシャ語でエゲーゲルタイって言うんですよ。なんとなく九州弁で生きてるタイって言ってるように聞こえますが、それは私だけかもしれません。エゲーゲルタイ、ね、蘇って今も生きてる、ね、そういう意味で使ってます。エゲーゲルタイ、蘇られた、ね、今もなお復活して生きておられる。ヘブル人への手紙の13章8節、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。マタイの福音書28章20節後半、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たちの信じる主イエス・キリストは復活して今もなお生きていらっしゃる。このことを私たちはリアリティを持って覚えたいと思います。これから言うエピソードは比較的何度かお話ししているので、またあの話かと思う人もいると思いますが、復習を兼ねてお聞きください。宗教改革者マルチン・ルターに関する次のようなエピソードがあるんですね。ルターは当時絶大な権力を持っていますカトリック教会と対峙していましたので、本当にですね、その改革運動は困難を極めたかと思います。ある時は疲れ果て意気消沈し、改革を断念しかけたことがあったそうです。ちなみにルターはカトリック教会から破門されてますので、カトリック教会の縛りがもうないんですね。ですから元修道女のカタリーナ・フォン・ボラという女性と結婚してます。ルターももう修道士ではなくなりましたんで、一クリスチャンとなった元修道女の女性カタリーナと結婚したんですね。である時ルターがもう本当にこのカトリックとの戦い、改革運動がもう辛くて挫折しかかった時に、もう全てを投げ打ってですね、もう寝込んでしまったことがあったんですね。そんなうなだれるルターの前に、ある日カタリーナはちょっと すごい普通ではありえない格好をして出てきたんですよ。どういう格好をして出てきたかと言いますと、なんとですね、このお葬式に行くような 喪服を着て出てきたって言うんです。でルターはびっくりしまして、あれカタリーナ一体お前どこに行くんだ、誰のお葬式だ。でもカタリーナはですね、不敵な笑みを浮かべて言わないんですよ。カタリーナ一体誰のお葬式に行くんだ。いえ、言わないんですね。もうルターはしびれを切らして言ったと思うんです。カタリーナ、早くカタリーナ。そんなことは言わないと思いますけれども、そしたらですね、このカタリーナが言ったんですよ。マルチン、あ、マルチンというのはルターのファーストネームですね。マルチン、私は主のお葬式に行ってまいります。え、なんでだ。だってあなたがそんなに意気消沈しているんだったら、あなたが今も生きて働いているという神様、主はお亡くなりになったんでしょ。私はその葬儀に出てまいります。そう言ってルターを激励したんですよ。ルターはそこで立ち上がって、そうだ、私の信じる主は決して死んでなんかいない、蘇られて今も生きてるんだ。私たちもぜひそのような復活信仰に行きたいと思います。参考までに申しますと、今朝の箇所の私は蘇りですという言葉、この蘇り、復活、この言語のギリシャ語はアナスタシスという言葉が使われているんですよ。アナスタシス。で、このアナスタシスという言葉は本来はもう一度立ち上がるという意味があります。もう一度立ち上がる。大変年齢のこと言って申し訳ないんですが、今日私が今この講壇の上から皆さんのことを見回しますとですね、それなりのお年の方々が結構いらっしゃいます。怪我をされたり入院されたりしてですね、本当に大変だったと思うんですけれども、ある意味文字通り復活してここに今日何人かいらっしゃってるんですよ。本当に尊敬いたします。そしてますますお元気でいてほしいなと祈るばかりです。繰り返しますが、アナスタシスというのはこれもともと復活を意味する言葉なんですが、本来はもう一度立ち上がるという意味があるんです。ですから死んだ人がもう一度立ち上がるから復活したというふうに訳されるわけですね。と同時に、私たちはこの地上生涯で先ほどのルターのようにいろんな辛いことがあって、もう意気消沈して起き上がれなくなってしまうような時があると思いますが、しかし復活の主に力をいただいて、もう一度、いや何度でも立ち上がることが求められてるんじゃないでしょうか。どうしたら私たちはそんな復活信仰に生きることができるでしょうか。それは単純明快です。このような礼拝を大切にするということに他なりません。私たちが復活信仰に生きるためには、このような礼拝を大切にしていくことです。実はマグダラのマリアのみならず、あのエマオ途上の弟子たちも当初復活の主と出会っていながら、それが復活の主と気づかなかったんですよ。そういう場面皆さん思い出しますよね。やがて彼らが復活の主キリストを再発見しますのは、マリアが主に自分の名前を呼ばれて振り返った時であり、またエマオ途上の弟子たちが主から裂かれたパンを受け取った時であり、またその心が燃やされたのは御言葉の解き明かしを聞いた時に他ならないんですね。私たちも自分の名を呼んでくださる主の御声に促されて、この礼拝に集い、御言葉を聞き、主の食卓を通して復活の主キリストを再発見させていただくことができるんじゃないでしょうか。このような礼拝こそ、イースター礼拝に限らず毎週の礼拝こそ、私たちが改めて復活の主にお会いするときなんですね。もう一度立ち上がらせていただく、アナスタシル、アナスタシスをさせていただく時であり、場所なんですね。今から15年ぐらい前になるでしょうか。私は4歳になる自分の息子から、ねえパパ、神様どこにいるのって質問されたことがあるんですよ。皆さんだったら何てお答えします？息子、4歳の息子からですね、でパパ、神様ってどこにいるの？教えてって言われたんです。私もですね、どういうふうに言ったらいいかなと思ってですね、とっさに天国のイメージから上の方かなって言いました。そしたら息子も上っていう顔をしたんですね。そこで私も少し考え直して、 低きに下られる神様だから下の方かなって言いました。それ下って言ったんですね。でよく考えてみると、私たちの中には聖霊なる神様が臨在してくださってますので、息子の胸を刺して心の中かなって言いました。果たして私たちの信じる神様はどこにいるんでしょうか。どちらを向けばお会いできるんでしょうか。私はその時に恥ずかしながらこんな詩を作りました。どこを向こう、上を向こう、天の御国を忘れないために、下を向こう、心から減り下るために、横を向こう、隣人を愛し支えるために、前を向こう、前向きに生きるために、いや後ろを向こう、救いの恵みを思い出すために、そして何よりも目をつぶろう、見えない主にお会いするために。神様はある意味上にも下にも横にも前にも後ろにも、そしてどこにでもいらっしゃるお方ではないでしょうか。私たちが信仰の目をしっかりと見開くのであれば、そこに主は必ず立っていてくださいます。それはあたかも墓の外で泣いていたマグダラのマリアがそっと振り向いたとき、そこに優しく微笑む復活の主イエス・キリストが立っていたようにであります。振り向けばそこに復活の主、彼にあなたが辛すぎて前を向けないとき、あるいはとても上を見上げられないようなとき、そっと振り返ってみてください。そこに復活の主は大丈夫だよ、あなたはもう救われてるんだから、立っていることを覚えたいと思います。